幸福は義務。天気の悪い日にいい顔しろ。皆さんこんにちは。ブックトーカー弁の読書シェアリングへようこそ。今回シェアするのは小川仁さん著、死におてるやさん漫画、漫画で身につく幸福論。小川仁さんは1970年、昭和45年生まれの哲学者。京都大学法学部卒業後、伊藤忠商事に入社。その後、4年間のフリーター生活を経て、名古屋市役所勤務。その傍ら、名古屋市立大学大学院を修了し、現在は山口大学国際総合科学部で教授を務めていらっしゃいます。今回はこの漫画で身につく幸福論から私が学んだこと。1、幸せは歩いてこない。2、過去は無益で有害。3、気分はいつも悪くて普通。この3つをシェアさせていただきます。1、幸せは歩いてこない。ある一定の年代以上の方は、幸せは歩いてこないと聞いて、昔のヒット曲を思い出すことでしょう。この歌が大ヒットした理由は、人生の真実を言い当てている要素があったからだったのでしょうね。あなたのところに幸せの方から歩いてやってきてくれるなんてことは絶対にありません。あなたの方から幸せに向かって歩き出さなければならないんです。いませんか？物事がうまくいかないのは何々のせい。誰々がこれこれをしてくれないからだ。すべてよそのせいにしている人。そういう人は一生物事はうまくいかないでしょう。自分の人生を自分で引き受けず、全部他人のせい、外の出来事のせいにしているからです。だから、うまくいかないのはすべて自分以外の人や物のせいですし、うまくいったのもたまたま自分以外の人や物がそうしてくれたからです。一つも主体的に自分の人生をコントロールできていない。そんな人をこの漫画ではこう言っています。はぁ、全くお前はお姫様のようなやつだな。この本はアランという哲学者の教えを漫画にしたものなのですが、アランはこう言ってるんです。不幸になるのは、また不満を抱くのは優しいことだ。ただじっと座っていればいいのだ。人が楽しませてくれるのを待っている王子のように。文句ばっかり言って何も行動しない人は、この不満だらけの王子様、お姫様です。自分からは何もしない。文句ばかりを毎日言いながら、家来が自分を楽しませる、幸せにするのを待っている。でも、幸せというのは幸せの方からは決してやってこないんです。自分から幸せに向かって歩いていかなければならないんです。だから、自分から行動しない人、歩き出さない人はいつまで経っても幸せになれません。何々のせい。誰々がこれこれをしてくれないからだ。と、すべてを人のせい、よそのせいにして、ただただ文句だけを垂れ流している。動き出さなければ一生そうです。あなたはそれでいいですか？私は嫌です。だから行動しましょうよ。私も、あなたも。じゃあ何をすればいいの？と思ったかもしれませんよね。それは、何か目標を決めて、それに向かって行動し始めれば OK なんです。皆さん、旅行したことありますか？ほとんどの方はあると思うんですが、旅行って、旅行それ自体も楽しいですけど、実は計画の段階からどこへ行こうとか、服は何着て行こうとか、バッグはどれにしようかなとか、いろいろ考えるプロセスがまた楽しいんです。幸せも同じ。例えば、欲しいものがあるから貯金を開始するとか、資格を取るための勉強をするとか、それは物を買うことや、資格試験への合格がゴールですが、実はそれに至るまでのプロセスもまた楽しいんですよ。だから何か目標を決め、それに向かって歩き出したら、その瞬間から私たちはもう幸せなんです。旅行が目的地に着く前の準備段階からすでに楽しいように、何か楽しい目標を定め、そっちに向かって行動を開始したら、もうそこから私たちは幸せになれるんです。幸せは、幸せの方から自分たちのところにはやってきてくれません。だから、私たちの方から歩いていきましょう。2、過去は無益で有害。世の中には問題が溢れています。自分の人生を振り返ってみると、あの時はこんな嫌なことがあった。この時はこんな出来事が起きて不愉快だった。ということが、 誰でも1つや2つや10個や100個あるのではないでしょうか。そしてそれを思い出して怒ったり泣いたり絶望したりしたとして何の得があるでしょうか。何の得もありません。得がないだけならまだマシです。プラマイゼロなんですから。でも昔の嫌なことを思い出すのはプラマイゼロどころか有害です。アランはこう言ってます。過去を見つめることから生まれるあの悲しみは何の役にも立たない。それどころか極めて有害なものだ。なぜならそれは無益な反省を求め、無益な探求を強いるからである。皆さんも思い出しただけで泣きたくなるような悲しい出来事、顔から火が出そうになる恥ずかしい出来事、あんなことするんじゃなかったと悔やまれる出来事、いろいろな思い出があることと思います。それを思い出すことはもう金輪際きっぱりやめにしましょう。だっていいことは一つもないんですから。いいことないだけならまだマシ、悪いことだらけなんですから、すぐにやめましょう。悲しい出来事も、恥ずかしい出来事も、悔やまれる出来事も、もう終わったことです。それらの出来事が起きたとき、もう私たちは、悲しい思いも、恥ずかしい思いも、悔やまれる思いもしたんです。一回の出来事に対し、それらの思いは一回すれば十分ですよ。それぞれの出来事は一回なのに、わざわざ自分から過去を思い返して、何度も何度も悲しくなったり、恥ずかしくなったり、悔やまれる思いをしたりする必要があるでしょうか。断言します。ありません。過去のネガティブな思い出を思い返すのはやめましょう。もし頭に浮かんでしまう場合は、代わりに楽しい思い出を思い出しましょう。そうすれば、楽しい出来事一回に対し、楽しい思いを何度も何度も味わうことができます。人生こうやって過ごした方がずっとコスパがいいじゃありませんか。だから、楽しいことリストを作っておいて、何かネガティブなことを考えそうになった時は、それらリストの思い出にすぐに頭の思考を切り替えられるようにしましょうね。3、気分はいつも悪くて普通。アランは言っています。上機嫌など存在しないのだ。気分というのは正確に言えばいつも悪いものなのだ。だから幸福とはすべて意志と自己克服とによるものである。人って素の表情、真顔になっていると決して笑顔じゃないですよね。別にただ普通の顔をしているだけなのに、何怒ってるの？なんか嫌なことでもあった？と人から聞かれてしまったなんて話聞きません？またあなた自身そういうことありませんでしたか？テレビでお笑い番組見るとか、ギャグ漫画読むとか、何か取り立てて自分を笑わせてくれるものに接しない限り、人はほっといたら笑顔にはなりません。大抵素の表情、真顔というものは他人から見たらちょっと不機嫌と思われるようなものです。だから私たちは意図的に作らないと笑顔にはなれないんですよね。笑顔に勝る化粧なしと言いますが、笑顔はその人をとても魅力的に見せますし、周りの人の気分も幸せにするものです。機嫌もそうです。アランの言葉ではなく、これは私ブックトーカーベンの考えなのですが、私は人の気分、機嫌には常に重力が働いていると思ってるんです。重力、つまり下向きの力ですね。だから何もしないでいると人の気分、機嫌というものは重力に引っ張られるようにどんどんどんどん下に落ちていく。このトークの初めの方で言いましたけれど、幸せは歩いてきません。気分、機嫌というものも自然にいい気分、上機嫌にはなりません。自分から意図的に上へ持っていかなければならないんです。意図的に上に持っていくには行動することです。行動が先なんです。幸せのためには何か目標を定めて動き出すことだと言いましたが、そういうことです。上機嫌のためには笑うんです。楽しくないのに笑えない？それ、自分の人生を自分でコントロールできていないってことですよ。楽しくなくても笑うんです。聞いたことありませんか？楽しいから笑うんじゃない。笑うから楽しいんだって。あの言葉は人生の真実ですよ。何でも行動が先だということを言っているんです。楽しくなるためには先に笑うこと。幸せになるためにはまず行動を始めること。過去のことなんか振り返らず未来に向かって歩き出す。天気が悪い日に、ああ天気悪くて嫌だな、なんて言ってる人、人生をコントロールできていませんよ。 天気はコントロールできなくても自分の人生はコントロールできるんです。こんだけ強い雨風見ているとなんだか自分まで強くなる気がするよ。こんだけ暑い日はこっちの気分まで燃える闘志で溢れてくるなぁ。と自分の気分を、機嫌をコントロールするんです。自分の人生、幸せになるのは自分に対しての義務ですよ。気分がどうであってもまず行動しましょう。それが幸せへの一歩ですよ。まとめます。1、幸せは歩いてこない。2、過去は無益で有害。3、気分はいつも悪くて普通。いかがでしたでしょうか。今回ご紹介したのはこの本、漫画で身につく幸福論から私が学んだことのほんの一部です。もっと幸せになるためのコツについて知りたいと思われた方、説明欄に本のリンクを貼っておきましたので、ぜひ買って読んでみてください。今回のトークが少しでも皆さんのお役に立てば幸いです。ではまた次のトークでお会いしましょう。ブックトーカーのベンでした。